そこアニはホットキャストウェブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、つながって笑顔をたっぷり始めよう。さあ歌おう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ、
まずは来週のお知らせです。
はい、
来週お休みです。
はい、恐れ入りますがお休みをいただきます。
はい、はい、まあ、ゴールデンウィークということもありスタッフのねスケジュールが合わなかったりとかしているので、ちょっとこう無理かな収録っていうことになりましたので、
はい、
来週はお休みということで、まあまあいいかな。ね、前は5週ある週に1回休むって言ってたんですけど、まあ、それもやめてたので、
はい、
まあ、こういう時に休みを取るということはね、
はい、
働き方改革ですからね今の時代ね。
そうですね、まあ、ゴールデンウィーク中なんで、はい、あのいろいろ見放題アニメ三昧になるかもしれないですね。
そうですね、はい、うん、という絡みもあって再来週の特集もまだ決まってないんですよ。っていうこともあるので、再来週何の特集をやるのかあたりは、
はい、
そこアニの SNS または、そこアニのサイトを来週以降見に来ていただければと思います。
はい、要チェックです。
はい、さあ、そんな感じでね、アウタが終わるとさ、なんとなく気分的にこう落ち着いちゃうんだよね。
そうですね、
ある種アウターに向けてこう全力を1週間投球し全力投球してた感じがあって、
はい、
そこが終わってなんかほっと一息ついた1週間だったのかなということで、いきましょう。今日の特集は新番組から。
はい、アストロノート特集です。アストロノート。料理人宮坂匠海が新たな就職先として訪れた木造アパートアストロ荘。可愛すぎる大家さん豪徳寺ミラに一目惚れした宮坂匠海は、自分が作った朝食で豪徳寺ミラのハートを射抜くことができるのか。ただそんな恋路だけだと思っていたら大間違い。二人の間には癖のあるアストロ荘の住人たち、遥か彼方からやってきた宇宙人や謎のスパイロボットまで現れ、物語は壮大なミステリーへと飛躍する。地球、いや宇宙の行方を担う鍵の謎とは。二人の恋の結末は。食卓から宇宙にまで広がる新感覚 SF アパートラブコメディ。
総監督高松真嗣、監督春日森春樹、シリーズ構成上野紀美子、キャラクター原案久保の内英作、アニメーション制作テレコムアニメーションフィルムによるオリジナル作品。今回は第4話まで視聴済みでの特集です。はい、ということで始まりました。今日の特集はアストロノートです。
はい、
第4話まで視聴済みでの特集ですと言いましたが、サブタイトルないんだねこの作品。
ですね、珍しい。
はい、うん、ちょっと驚きました。まずはコメントからいきたいと思います。
ささめがねさんからのコメントです。木造アパートを舞台に繰り広げられるラブコメ、キャラクターのデザイン、80年代のアイドルソングっぽいオープニングの微笑みの音などなど、見ている人の心の隅っこをうまい具合にくすぐるような絶妙な懐かしさ満載のアストロノートというアニメにはある種安心感さえ覚えてしまいます。一応 SF の要素はあるものの、未亡星みたいなダジャレのような固有名詞が飛び交うギャグ濃度の高い世界観だと思って見ておりますので、どちらかといえばアストロ荘で繰り広げられるわちゃわちゃとしたホームコメディ的な展開を毎回楽しんで視聴しております。宮坂をはじめアストロ荘の皆さんは顔芸とも言うべきいろんな表情を見せてくれますので、そういった要素もギャグの勢いを増してくれますね。今はコメディ要素が強いですが、後々に巻き起こってくるであろう恋愛模様もどんな風に描かれてくるのか期待したいですね。ありがとうございました。
まあね、我々年代とまでは言いませんけれども、がみんな思い浮かべるのは メゾン一国なんだろうなと思うんですよ。
で外観がそれ
っぽい、外観がね、今時ね、うん、あの時計台がついている、うん、アパートというのかないですよね、うん、っていうか当時もあったのかっていうところもあって
あですし、あそこ世田谷の一等地ですからね、あんなお家建ってたらとんでもない金額だよ。
そうですよね、家賃絶対高くないとは成り立たないですよね。
とんでもないと思いますよ本当に。
そうね、あの税金だけでね持ってかれるんでね、固定資産税ね。でもあそこを舞台にしたかったんだろうなって思いますよねやっぱりね
感性な感じとかはね分かるので非常にいいなって思うんですよね。こう世話しない感じしないし、
うん、そうですね。まあ2話にメロン一玉でいいんですかっていうポスター出てきましたよね
五感は似てますね、
うん、いやもう分かってやってることなわけじゃないですか、この80年代集っていうの、
うんうん、
いうのは
メロン一玉とかなんじゃないですか。
あ、一玉なんだこれ、
一国一玉みたいな。
あ、そういう、なるほど、そういうことか
よりそれっぽい、う
ん、ダジャレなんだよね。
あ、なるほどね、うん、一玉じゃねえじゃん一玉か
一玉
メロン一玉なるほど、まあ、完全に狙っているわけですけれどもでもね、懐かしさは確かにありますし、
うん、
この作品がこのタイミングで出てきてこう心に若干しみるなって思いながら
最近とんと見なくなった雰囲気だったりとかこうスピード感の作品なので、こうある種最近見てなくてすごいこう欲しかったところにピンポイントに染みてる感じがするなと思いますね。
安心感があるよねやっぱりね、毎週ね、
うん、
そう、いやこれでとんでもないあの物語が描かれるとは思ってないわけですよ。いやどうかな、ラブホ事件とかあるからね、うん
まあ、多少のサプライズありつつも、はい、安定してるであろうみたいなこう信頼感がある、
そうですね、
話ですよね、
うん、まあ最初から設定は明かしてあるわけじゃない、
うん、
その未亡星から来た未亡人みたいなねもうこうう
まい
うまいそりゃ勘違いもするよ、
うん、
的な、あとその1話アバンの昭和 SF アニメ感、
うんうん、
いやあの後の映像との違いがありすぎでしょう的な
わざわざレトロな格好入れてますからね、すごい笑っちゃったあれ、
うん、ね、
何見てんだろう、
だってあれセル、ね、もうねセル時代のやつですけど、もうセルはないわけなんであ
くまで風ですよ、
風ですよね、うん、本当にいや動かなすぎでしょこのメカみたいないや、あの地球にたどり着いてそこから降りてきたこう脱出船があれでいいんですかっていうところも妙に急にリアルになるっていうね、
うん、
まあ絵コンテ高松さんが書いてたらしいですけど、あの SFG はまあ納得かなと、得意分野ですよね言ってしまえばね。
そうですよね、ガンダムで鳴らした男ですからね、はあ、
まあそういう意味でこうある安心感はあるわけですよね、このどうな、まあどうなっていくのか、まあもう基本はこれ鍵を探してるって言ってましたよね。
はい、次期王位継承者の大家さんらしいですね、
う
ん、
そうですよね、次期王位継承権を、うん、得るためにはその鍵がいると、それがこのアストロ層にあると、
うん、
でそれを探すということで、でその鍵が見つかれば彼女は本来なら戻ってしまう。いやもうこの時点で若干竹取物語感がありますよね。
うん、確かに
ジャパニーズ SF の最古典みたいなとこありますからね、あれも。
そうなんですよね、だからもうそのそれが、想像 できている。まあだからワンクール、これ12話みたいですから、ワンクールの中で最終的に離れ離れになるのか、それとも地球のご飯は美味しいわっていうことでそのまま残ることになるのか、
うんうん、そうですね、宇宙一美味しいはだいぶあの重さが違いますからね、彼女が言うと。
そうですね、確かにね、
宇宙から来てるんだからね、
うん、いやでも地球人からしてもなんか世界一って表現するよりかはもう得体の知れない宇宙一って言われる方が確かに身に染みるかもとも思いました、
うん、でもリアル宇宙一だからね、
ねえ
いや まずはその未亡人がなぜそんなに地球人形態なんだっていうところもあるんだけどね
まあそれは突っ込んじゃダメよ、はい、SF は
だってほらあのプードルいるじゃないですか、諏訪部。松陰神社は着ている服は地球人に合わせる気がまるっきりないですけど、あいつは
なんなら車も合わせる気ない
ですね、ないですねあれね確かに。まあでもこうあいつも地球人形態じゃないですか、普通に服を着替えれば地球人ですよね、
うん、人間らしい、
うん、なんで直輔だっけなんだろうなっていうところはありますけど、まあ犬の方が可愛いんでいいです。
いやあの4話は本当に直輔が怯えてるところが終始可愛かったです。
あ、幽霊ね、
幽霊で
上町葵ですね
ずっと可愛いって言いながら和みました。
いや本当に幽霊がいるんだろうと思ってましたからいやだっていや幽霊界って確かに昔は必ずあったよなって思うわけで
確かに
あの木造アパートをあまりにもこう、うん、怪しすぎていろいろ、
うんうん、
実際に幽霊住んでてもおかしくないんじゃないの感あるじゃないですか。
うん、ある。
そして、直輔はなぜか知らないけど、そういう本読んでるからそうね、
怖がりなのね、怖がり見ちゃうよね
怖いからこそなおさら見ちゃうっていうね、うんうんうん、
分かる分かるっていう感じですね、
はあ、まあ地球の文化を知らなければなおさらねこう、うん、それをそのまま本当と受け入れちゃうじゃないですか、
うん、
まさにリングとかそういうノリのそんなキャラクターでしたよね、
彼が一番臆病なのが可愛げあっていいなと思いますね、性格感のお堅いのに。
そう、いつも偉そうなのにね、本当に ね
上町さんに関しては私は公式ホームページを先に見てたので、うん、あ、察しみたいな感じがあったんで公式ホームページを先に見ちゃうのちょっともったいなかったなって後で思いました。
あ、なるほど、ね、
今ほど見返したらあの直輔はプードルに似た姿の犬ではない生き物らしいですよ。
そうでしょ、だからやっぱりね、うん、宇宙、うんうん、そうでしょ、
似てるけどプードルではない、ただプードルに似た姿の生き物
だからこうプードル風に四本足で歩けって言われてるわけですよね。
二足歩行なのに あの姿で、
なるほどね。
いやプードルのいいところはプーさんじゃなくて裸じゃないからいいよね、カットで隠せるから。
絶妙なとこ肌なんだけどな1話の序盤の方ずっと犬の鳴き声だったからこのまま行くのかなって思ってたんですけど、はい、普通に喋り始めたんでちょっとほっとしました。
ちゃんと犬の鳴き声も諏訪部さんがやってるんでねそう、上町さんはまだあのキャラクターデザインの状態で出てないですからね、この公式サイトのキャラデザでは、うん、
早く見たいですね。
来週には変わるんですよね多分ね。
さすがにそろそろは ねまだ、
うん、幽霊のままなわけにはいかないですよね。髪切りに行くってことでしょ、ってことは
貞子はちょっと困っちゃいますからね。
貞子はねちょっとねやばいですからね。
なんか雰囲気的にちょっとこう、宮坂のこと好きなんじゃないのみたいな雰囲気も出てるから、となるとなんかライバルは可愛く会ってくれよみたいな気持ちになってる、
ね、はいはいはいはい、まあそうですね確かにね。三角関係まで行くのかどうなのかわからないし、何しろいやまあね見たってわかんないよね、宮坂くんも同じレストランで働いていたっていうのは、
うん、あのお化けみたいな感じはわかんないだろうな。
わかんないよね。 さすがにね。
見切ったら、ああみたいな感じはあるかもしれないですよね。
写真はね、あの、まさに雑誌にあった写真そのままですからね。髪切ればの話だ。今こう宮坂くんの話をして思い返しましたけれども、彼は無職ですよね。まだ
あれ無職なんですかね。
休職、仕事探してはいるけど、
そう、
でも一応今のとこアスナロの料理人さんとして雇われているのかな。どっちなんですかね。
あれは一応住み込み料理人であって、うん、その料理人としてお金をもらっている感じではなくないですか。
あの
作る料理の材料代は出してもらってるんで、うん、ただだけれども彼が、毎日生きていくお金はもらってないんじゃないのと思いますけど、
ちょっとお金の有無はなんか突っ込むと危なそうなキャラクターが何人かいるから
そうね、みんなこうなんかあのいろいろ問題を抱えた人たちを助けているアパートということになってるみたいですけれども、第4話のその上町さんの話を聞いても、前の仙台オーナーが、若林はどうやって稼いでるんでしょうね、家賃払ってるんでしょうね。
生粋の無職、
生粋の無職なんで毎日あのスーツ着ているのかがよくわからない、
うん、
まあ、スーツさえ着ていれば、ちゃんとしてるように見える彼、
もうスーツしか持ってないなさそう。
あ、そうですね。でも毎日スーツ着てるとどうするの、着替えもあるのかな、ちゃんとね、スーツの着替えがあるのかな。クリーニング
出し、いっぱいあるかもしれないけどまだお家の中見てないから分かんない。
そうなんですよ、だんだんとね、うん、各部屋が見えてきてるんですけど、あの若林の部屋はまだ見えてないので、だってほら勉強する時も息子はそうそうそうリビングで勉強してるんでっていうところもあって分かんないんですよね、うん、
今後明かされるんでしょうか。
コナン君なんですか、蝶ネクタイしてるから。
苦牛ですけど、
苦牛ですけどいやもうね、キャスティングも素晴らしいなとは思うんですけど、
驚くほど銀玉ですけどね、この親子
そうですね、
坂口さんが欲しいなそろそろなみたいな感じします。
坂口さんは出ないんですかね。少なくともこれ出ていないキャラクターは後から追加されるの。でももう、4話なわけじゃないですか。どうもインタビュー読むと、はい、お当番会がちゃんとあるっていう昔ながらの作りをしているらしいので、
うんうん、
全キャラクター出てくるらしいですよ、お当番会が。
あ、みんな何かしらの問題を抱えているのであれば、それが解決するようなお話があるっていうのは一つ鉄板かなと思うので、そこを抑えるっていうのを明言してくれてるのはちょっと安心感
ですね。そうですね、まあ、お当番会で解決するかどうかはわからないですけど、まあ、お当番会がちゃんとあるっていうのはね言われてるみたいなんで、でもその安心感じゃないですか、そういうのって作品の、うん、そこはいいですよね。
ティトリマさんからのコメントです。私はキャラクターデザインに感動しています。鶴木独身寮で大ハマりした久保の内栄作さんがキャラクターデザイン原案を担当している時点でもう楽しみで仕方ありませんでした。この方の描く女の子とおじさんは最強です。続きましてアルフォン翔衣さんからのコメントです。先週のそこアニを聞いて見てみようと思い配信サイトをチェックさせていただきました。そしたらなんとキャラクター原案が久保之内栄作さんではないですか。久保之内さんといえば鶴木独身寮ですよ。メゾン一国と同じスピリッツで連載してた青春グラフィティですよ。鶴木独身寮も同じくラブコメ。そうか、舞台はメゾン一国でそこにいるキャラは鶴木独身寮というアラフィフ勢にはたまらない作品ですね。いやー、それだけでもお腹いっぱい。こんないい作品を紹介していただけるそこアニをこれからも応援させていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございます
嬉しいですね。
お互いね聞いて、見てもらえるっていうのはありがたいことですよね、
うん、ありがとうございます。
そうなんですよ、鶴木独身寮。私ね見てないんですよね、このタイミング。メゾンは見てたけどな、ってことは、うん、 見てたのかな、スピリッツ読んでたからな、あんまり記憶にないんですよね。
読んでみたら、あ、これかみたいな感じ
で。ああ、もしかしたらそれはあるかもしれない。うん、確かに。そうですね、アラフィフ勢に引っかかるっていうところでね。この作品って、公式サイトからリンクされてるインタビュー読むとですね、8年前に1回企画が立ち上がったと。その時点で久保之内さんにキャラデザを発注してある、
うん、
企画の段階でね、
うん、
っていうことみたいで、で一度その企画はポシャったと、
うん、
大変ね、やっぱりね、アニメってそんな高松さんクラスでも企画書は出しても 100% 通るわけじゃないってことですよね、もちろんね、
商売ですからね、
商売
ね、
そこは。その当時はロボプラスラブコメ、まあ同じようなこう設定で、ロボとバトルの中でラブコメがあるって言ってるから全然違うじゃんっていうところはあるんですけれども、
うんうん、
でまあその当時ロボはダメって言われて、企画がポシャったみたいですよね。やっぱりどの当時もロボはダメって言われるんですね、うん、やっぱり
ね、定期的にクリティカルヒットは出るけど、
はい、
こう当てづらいっていうジャンルではあるので、
うん、
ちょっと避けたいなみたいな話が出る気持ちは分かる、
うん、っていうところで、まあ、数年前にもう一度あの企画やりませんかっていう話がプロデューサーから、うん、その同じプロデューサーから出てきて、キャラデザもいいキャラデザなんでこれうまくやれないかというところでスタートをして今回の企画が動いたということみたいですね、うん、だからすごいよね、そこがまずすごいよね、8年前の企画を掘り起こしてもう一度リスタートして、で、まあ、まあロボは結局なしだったわけですけれども、でもその SF とラブコメと、まあ、その80年代感みたいなものを入れた、まあ、ある種普遍的なものであろうというところで物語をもう一度紡ぎ直したっていうのが、まあ、このアストロノートだということで、そのそういう意味でこのキャラクターデザイン、キャラクター原案がすごく生きているんだろうなというところはまあわかりますね。このキャラデザがあったからこそこの企画は通、まあこの企画は動いたんだな、再度っていうところかな、
うん、高松さんがめちゃくちゃファンだからオファーした方だということらしいので、うん、変えずに行きたいなっていう熱量もあったんだろうなとは非常に感じます、
はい、まあ確かにあの、うん、豪徳寺ミラいいですよね、
かわいい、
めっちゃかわいいですよね、
うん、おもちさんのデザインやっぱいつ見てもいいなって感じがするので、
うん、
この8年経過しててもそんなに問題なさそうな気はするなっていう、
そうね、管理人さんじゃなくて大家さんですね、はい、こっちはね、
あ、大家さんだ、
はい、
上唇の線が入ってることでぷっくりとした唇が出てるのがすごい好きです。
そうね、なんかね、うん、色っぽいんだけど、うんうん、いやらしくないみたいな、
うん、
めっちゃいいデザインですよね、
ね、
清楚みがあるけどちょっと色っぽさがあり、
うん、
なおかつこうちょっとあの声とかも若干ハスキー寄りであざとすぎないところを狙ってる感じが非常にいいなって思いますね、彼女は。
そうですね、でもあの高貴さも持っているみたいなさ、一応ね多い継承者だけあって、
すごい品があるお顔立ちしてますよね、彼女ね。
そう、品があるお顔立ちと、うん、その品がある喋り方っていうのかな、
うんうん、
内田さんと非常に合ってるんだろうなと、いいキャスティングだったんじゃない、いやもうね、さっきも言いかけましたけどキャスティングがまたねいいじゃないですか、若干銀玉味は感じますけれどもお互いでも話が出ましたけど、三木真一郎さんがおじいちゃんに今期はやってるねっていう、
二人目のおじいちゃんですね、
二人目のおじいちゃんですね、山下正吉さん、
かわいいですね、正吉さん、
ね、
小説何を書いてるんだろうね、
うん、
俺ねあの小説家って言って出てきた時にこれ絶対エロだなって思ったんだけど、うん、ついに出なかったんで、あ 出ないんだって思いました。
そうですかね、お当番会とかであるかもしれない。私もエロかなって思いました。
そうでしょう。あんな顔してエロなんじゃないかと思ったんですけどね。
ああ、さっき若干いい話を期待してるよって思ったんだけど。
ああ、それは分かんないですよ、うん、本当にめっちゃいい話かもしれない。
いい話はできる、うん、それであってもいい話、
そうそう、エロであってもいい話はできるんで。
楽しみ。
はい、あとはまあさっき言ったね、今期クギュ、さまざまなクギュが見れる中の、ショタ枠ですね、今回はね。言ってしまう。
可愛いですね。
はい、なかなかね、最近クギュのこの手の声は聞けない。
アルフォンスの系譜ですけど、
そうですね、
ないんで。
はい、可愛いですよ、やっぱ。今期、ね、本当にいろんなクギュが聞けて幸せなシーズンですからね。
ありがたい。
可愛い。まあ、お父さんは、杉田さんらしい杉田さんなんで。
アップで迫られるとめっちゃ怖いんですよね。
いや、めっちゃ楽しそうにやってんなと思うんですけど。お当番会で若林、何なのかが分かるんですかね。
何の仕事をしてるのか、か、お母さんがいない存在感とか、そういうお話にな
ってくるんですね。でもね、多分ね、無職の理由とか、そういうところは最後まで明かさない方が面白いと思うんで、別に分からなくてもいいですよね。
あ、確かに、うん。結局あれは何だったんだろうってずっと思ってるっていうのもいいかもしれない。
はい、まあ、そんなね、メゾンにも出てきてましたね、そんなキャラクターもね。結構ね、こういろいろオマージュされてるなっていうのは思いますけれども、
あ、見た目はなんかまあ、スオさんみたいな感じの見た目。
そうなんです、そうなんです、マスオさんだなって思いますよね。確かに、ね、地下アイドルはこれはもう今時っぽいキャラクターかな。
うん、ね、お部屋に住んでるっていうのもあるあるですね。
そうですね、でもたまには地下アイドルには行ってるんでしょ、仕事的に。
おそらく
オーディションは落ちてても頑張ってはいるんじゃないかと思います、
うん、そうですね。いや、全然アイドルの顔と、普通が普段が全然違いすぎるっていうところも面白いですね。
うんうん、かわいい。オープニングがこの子で始まるのも結構かわいいです
ね。ああ、そうね、やっぱりそういうキャラクターが、うん、表の顔っていうのかな、
うんうん、
っていうところもあって、その辺がこうちょっと80年代とは若干違う、まあ、今時っぽいかなみたいな、
うん、
でもお酒はめっちゃ飲みますね、ここの住人っていうところ面白い、面白いというか、うん、ここはまさに80年代っていう感じがね、非常に私は好きなんですけど。
そうですね、なかなか飲みニケーション今若い人、
うん、
そんなに積極的じゃないと思うんですけど、まあ、こういうのも楽しいっちゃ楽しいのでっていう。
そうですね、いや、その中にちゃんとミラが一緒に行って飲んでるっていうところも好きなんですよ。
ちゃんとね、もう一員としているんだなって感じがいいですよね。
そうなんですよね。まだね、来てそんな大した期間は経ってないですよね、ミラが、
うん、3ヶ月、
ね、うん、3ヶ月ぐらいですよね、うん、そうそう、っていうタイミングなんで、まあ、そんな中、上町さんは知られてなかったっていうところも、こう台帳とかないんかっていう話ですよね。見ないんだね、多分ね、気づい、そういう仕組みもよく分かってないまま大家になったんでしょうね、
うん、
地球のね、そういう仕組みもね、知らない
まま。あ、確かに。
でも最新話4話で、なぜね、こう大家を引き継ぐことになったのかみたいな話が出てて、あ、そういうつながりがちゃんとあったんで、まあ、なんとなく先代大家は、未亡人に違いないなというのはなんとなく思ってましたし、何より、うん、地下の倉庫に閉じ込められた時の床が宇宙船っぽいんで
扉も、ね、
あの建物自体の地下が宇宙船なんじゃないかっていう、
うん、
とこですよね。
めっちゃ思いました。そうですよね、建物と、
うん、
ね、
だからもうそういうところ隠す気がないじゃないですか、
うん、
この作品、その S、うん、F 的な設定部分っていうのを分かりますよねぐらいの感じで明らかにしていく、
うん、そうですね、もうこれまで散々こすってきた SF のお約束ね、分かりますよねねっていう感じの目くばせを受けてる感じはしますよね。
そうね、
嫌いじゃないんだよなこの感じ。
そう、 床床みたいにこう突っ込んでしまいそうになる感じね、
うん、
まあ閉じ込められるのも含めて、あの閉じ込められてるあそこのドア何よって感じでしょ何のロックみたいなね、なんでそんなところに、ね、あの梅酒とか置いてるのっていうのも含めて、ね、昭和の梅酒でした ね、
うん、あれ美味しそうだった。
まあそんな世界なのにやはり松陰神社みたいなやつが現れてもう許されてしまう、あれコスプレと思われてんのかな、
コスプレだと思われてんじゃないですか。私服が奇抜な人が近所に住んでるなみたいなのはなきにしはあらずじゃないですか。
まあ今の時代だったらなおさらね、
うん、確かに、
うん、
あのセーラー服おじいちゃんとか一時期いたじゃないですか。ああいう感じなのかなって思えばまあいるかもしんねえなっていう気がしないでもないので。
そうね、確かに王子様ファッションが好きなやつとかだったらいるかもね。マントまでしてるかともかくとして、うん、
近所の 名物住人みたいな感じの扱いは受けてると思うんですけど、ちょっと空飛ぶ車だけはみんな気がついてとは思いますよね。
あの車はやばいですよねあの世界に車好きが周りにいないからバレてないだけで、あの車一体何なんだろうって絶対あの今だったら SNS で上げられてると思うんですけど
いや宮坂飛んでたよね、車飛んでたよって感じはしますけど、うん、それどこじゃなかったからな、
まあまあ、そういうところはね、なんかね、あの許せる緩い感じですよね、この世界観ってね、
うん、それぐらいのバランス感を成立させられるように作ってるのが、あ、うまいな、さすがって感じしますよね。
うん、そうなんですよね。そこまあ本当にあのその辺ってあのまさに80年代アニメにあったであろう、
うん、
ゆるさ感っていうのをうまくこう生かしているなっていうところありますね。
今を舞台にしてこういうことをしたいっていうのが企画意図だったらしいので、あ、それすごい見てるとめちゃくちゃわかるなってなりますね、
うん、でも普遍的なものっていうのがあるっていうところでしょ結局はね、
うん、
だからこんな見てて楽しいわけなんで、うん、今の時代にやるからこそずれてっちゃいけない部分もあるわけじゃない。今の時代に見てて、あ、ちょっとこう受け入れづらいなみたいなところをはないようにしながら、それでも物語として、面白く作っていくっていうところはやっぱさすがうまいなという感じですね。お話もね、うん、お話の作り方もその80年代アニメ的な作り方をしているということで、脚本の上げ方っていうのも1話1話作っていくっていう感じで、こう、まあ、シリーズ構成って基本その全体でまずどういう風な構成にしていきましょうみたいなのやるじゃないですか、
はいはい、
でもそうじゃなく1話ずつ上げていくっていう形で物語を作っていったっていうことなので、それもなんか今時にしては珍しいみたいですね、
うん、そうですよね。多分本当に最初と最後が決まってて間の単発エピソードでつないでいくみたいな、そういう作り方なのかな。
昔のそのテレビアニメの作り方って言ってましたね、インタビューでね、
うん、
その
一話完結が多かった頃かなっていう気がするので、
うん、そうですね。だから当時のまあ当時のうるせえやつらのアニメ版とかまさにそんな感じだったと思うので、結局最終的にどうなるかっていうのはまあ決まってるんでしょうけど、もうでそこの間に各は何をやっていくっていうのは比較的自由にできるんだろうなという作り方をして、だから知らない鍵の話は実はすっかり忘れてたみたいな話になるっていうのもちょっと面白かったですけどね
、まあ、日々が楽しそうだからな、それどころじゃないかもしれない、うん、
まあ実際ねそう
確かに、
だって鍵の話って最初に出てきただけじゃないですか。今鍵探してる感じないよね
一応なんかこう松陰と出かけたりとかはしてる、
はい、
うん、遠回しに調べ物はしてるみたいな感じではありますけど、そんなに本腰入ってない気がしちゃうのは生活が楽しそうだから
だろうな。だってデートしてるしね、普通にね、映画行ってねめっちゃ楽しそうでした、あの二人の、もうそのまま付き合っちゃえよってぐらいの感じだったね。
うん、
仕事辞めちゃってもいいんじゃないですかは一つこう相手を好きになるかもしれないきっかけのエピソードとして私は結構好きでした、うん、
そうね、 あの二人なんかこう微笑ましいので幸せになってほしいだけどね。
宮坂だいぶも煩悩まみれですけどね、
はい、
まあ、いいやつではあるんでちょっと顔芸気持ち悪いですけどこれ
まあそこはギャグの部分なんでね、ラブコメのコメディな部分なんでね、うん、いやでもあのラブホ事件がありましたから。
おっと、
はい、ラブホ事件なんだ、うん、あれって思ったよ。
おばちゃんが言ってるのはそれ捏造じゃないって思ったんだけど、そうそうそう、
あのおばちゃんね、うん、めんどくさって思ってたんですけど、
まあ、割とよくいるタイプの害悪ですよね、あれはね、
こういうキャラまで残すんだみたいな感じのいやまあね、ある種引っかき回すためのキャラクターですよね、物語をね、はい、そう
メインキャラクターじゃないのに圧倒的存在感を放ってますよね、あの人
は、まあ、クジラさんなんでね、やっぱりね、そこがねはあ、どうなるんでしょうね。イカ干してましたけどね。いや、さすがにイカ干すのを予告に持ってくるなみたいな。来週の。
気になりすぎる。
ねえ、なんでイカなんだろうな。イカもらったのかな、あれ。
ご乱心のあまりめっちゃイカ干してる絵にしか見えなかったけど、どうしちゃうんでしょう
ね。はい、でもあれって来週のネタなんでしょ多分ね。
うん。最後みんなで美味しく食べればいいんじゃないかな。
あ、まあまあね。
また宴会のつ
まみだ。宴会の、うん。前は宴会で終わって全然ありなと思うんで。
いいね、この作品ご飯めっちゃ美味しそうじゃないですか。私毎回お腹減ってる時に見るの絶対やめようと思ってるんですけど。
確実に、ご飯担当がいますよね。
ねえ、
このご飯作画担当っているタイプの作品だなと思いながら、
うん、あの目玉焼きに醤油かけてちょっと醤油が弾くところとかうまいなと思って見てました
ね、
うん。
主人公が料理人であるっていうのと、こうご飯をしっかり描くのが団らんであるみたいなところもあってすごい力入ってるから、なんなら人間の作画が落ちてる時でも食事の作画落ちないのとか、うん、ここだ、ここが一番大事なポイントだみたいな感じ
が、まあ、大事なのが分かってますよね、本当に、
ね、うん、あの公式のキャッチコピーじゃないですけど、もうポスターに書いてある文章も最終話で全部いただきますじゃないですか。これ結構あの他の作品を食ってやるぜみたいな、そういうパワーマウントみたいな言葉なのかなと思ってたんですけど、いただきますってご飯の言葉だからそこにかかってんのかっていうのを見てちょっと思う
よ。まあどっちもかかってると思いますよ。
あ、全部
全部かけてると思いますけどね。はい。なんか最終話はめっちゃ泣かせてくるんじゃないかと私は思ってますけどね。
もう
ドキドキ、泣きと笑いのセットになってるんじゃないかと思いますよ。
うん。
だってこのスタッフならやりかねないじゃん。
できちゃう、夫人だもんな
って感じ。できちゃうと思うんで、そう。だからまあ、めっちゃ楽しみですよ、本当に、この後がね。
ミーシェルさんからのコメントです。長年アニメを見ている人なら確実に抱くであろう、メゾン一国風味の強い作品でしたね。ドタバタラブコメと宇宙人設定がうまくブレンドしていると思いました。高松慎二監督のギャグセンスがやっぱり好きですね。大家さんのミラが未亡星から来た未亡人だということを盗み聞きした匠が夫を亡くした未亡人と勘違いするところとか、提供の柱コメントも楽しみのうちの一つです。会話のテンポもよく、画風がカラフルで楽しさを感じ、難しいことは考えずに毎回面白く見ています。アニメオリジナル作品なので今後の展開が想像を超えたものであることを期待しつつ見守っていきたいと思います。ありがとうございました。
提供の柱コメント、さっき言いましたね、ラブホ事件
あれ高松作品全部入ってるんですね、ここ最近のやつは、はい、
そうです
ね、
うん、いやあれってこうミスリードだったりとかもするし、そこが面白いんですよね、うん、やっぱりね、安心して高松作品だなって思えるところの一つじゃないかと思いますけど、
これも一つのコンテンツなんで、最後ここまで見るのが楽しみになってます、
うん、だってあれやったら予告いらないもんね、
うん、だから厚めじゃないですか、
そうなんですよいやもうあれで来週イカなんだなって思いながら
最近 予告の部分をこう別で出すことによって作品の尺を伸ばすみたいなこととかが行われるようになってきましたけど、柱で済ますっていうのは本当に新しいので。
そうね、予告をその YouTube とかに上げてその本編の方ではやらないっていうのが、特に配信とかで見ていると予告ないよねみたいなのも多いですじゃないですか。
はいはい。
だそこがねこううまく機能するんだな、うん、柱っていうのはと思うよねやっぱりね。
なんか配信で見てるとちょっと違和感があって面白いですね。
うん、
影響ないからね、柱だけが残っているこの感じを。
オープニングエンディングどちらもいいじゃないですか。
大好きです。
かわいい。
いいよね、なんか本当にこれも若干80年代感があるあるあるなんですけれども、でもこれが今の時代にめっちゃ合うんだなっていうところがね。
そうですね、だって森雪之丞さんですよ。
そうなんですよ。
この令和の世によ。
そうよ本当に。でもそれがドンピシャじゃないですか。別にその開口的な感じでいいねって言ってるわけでもなく、
うん、
あこの時代にぴったし合うんだっていうところが、まあその、 あのエンディングの2人のこうラブラブラブラブ的なこうデュエットですよね、も含めてなんか いいよねっていう。
いい、可愛いし思いわず口ずむさみたくなりますね。
可愛い、ミラがとにかく可愛いんだよ。だからやっぱりヒロインはやっぱ可愛くないとダメなんだって
本当そうですよね、
うん、って思わせてくれるよねやっぱりね、
なんならカニニさんほど面倒くさくないからもっとこれが令和の女ってことかって思いましたね。
そうね、そうですよ。
管理人さん令和のヒロインとしてやっぱちょっと重たいかなっていう感じがするので。
そうね、確かにね、あれはあれでね、あのいいんですけど、
うん、わかる、それはわかる。
そう、あれは、うん、あれはある種の様式美だと思うので。
でも12話ではねお付き合いできない。
そうなんですよ、確かにね、今ほらかか令和のその今ね80年代みたいなアニメの作り方をしたいと言おうが、まあワンクールよくてツークールが限界なので、で多分このめちゃくちゃアストロノート面白いんだけど、ツークールはなかなか企画取らないんだろうなって思うわけですよやっぱり。
ワンクールで終わるサイズ感がちょうどいい作品のような気もするんでね、すごく。
でもネタ的には多分ヒットしたら次が作れるぐらいにネタは用意できるだろうなも思うじゃない。
うん、
っていうところもまた魅力なのかなって思うんですよね、うん、
この人たちの生活ならいくらでも覗けるよなっていう気持ちはあります。
そうね、うん、今の時代で、このタイプの作品をやろうとすると、まあ12話しかできないけれど、でもこのタイプの作品が人気になるっていうこと、あまず需要めっちゃあるじゃんっていうところが出てきてほしいなとも思うわけよ。
うん、
意外と内容的には普遍的で、まあほら昭和歌謡が今人気だったりもするわけなので、
うん、
ちゃんと現代ナイズして、でも、テイストは残してあるけれども音無京子ではないわけですよやっぱりね。そこはやっぱヒロインが可愛いというところで、でもめんどくさくなる時もあるかもよ、もしかしたらこの後
今後あるかもしれない、うん、それはそれで楽しいからいいなとは、
うん、そうですね、はい、まあ、ただいやもうちょっと遠慮したいわってならないレベルだと思う今の時代だったら、
うんうん、
っていうその辺のバランスはね、今の時代だなっていうふうに感じるかなと思いますし、安心して見られるって幸せですよね。
いや本当そうですね、この後どうなるんだろう、これはもしかしたら一歩間違えるととんでもない方向にかっ飛んでしまうのではみたいな不安感がある作品って、ヒットした時面白いけど外した時に、あっ惜しかった、何話まではすごく好きだったみたいな気持ちになったり
とか
して
、最終回特集の頃にね、思う時ってあるじゃないですか、途中で特集したのにみたいなのとかね。
死に行ったかみたいなね、
うん、そうはならないの安心感はすごくあるなと思いますし、まあ、本当にねコメントいただいてましたけど、オリジナル作品ということのメリット、あの良さですよね。本当にそう、うん、あの結果が我々は分からないし、分からないけれどもいくつかのパターンは想像できるなっていうところもあって、もしかしたらそれを完全に超えてくるのかもしれないし、本当に全部持ってってほしいなと思いますね。はい、非常にあの絵も素晴らしいし、もうすでにカンパケしているということなので、安心して最後まで見られるんじゃないかと思います。ぜひ見てほしい作品だよね。ここまで聞いてもらってまだ見ていない方がいたら、非常に見やすい作品でもありますので、うん、よかったら見てください。で、見ている人は最後まで一緒に楽しみましょう。はい、ということで今日の特集は
アストロノート特集でした。
そこアニ、
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度、そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこアニ公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこアニサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこアニです。
はい、
ということで来週は休みです。
はい、
で次回の特集も決まってません。
すいません。
大丈夫かそこは。今こう言いながら思いました。
早めに決めて告知できるようにしましょうね。
そうですね、何をやるんでしょうね。新番組の中からかな、それとも映画かな、どうなのかな。あのね、こうな集まらないとね、こうなかなか決めにくいとか、その回に誰が参加するのかによって、特集が変わったりとかするね。誰が出るのかも休みの人の話はなんか聞いてたような気がするんですけれども。
そこだけかな、今決まってる。
そうですね、誰が休むっていうのだけは決まってる、ね。はい、まあ、そんなあのギリギリの、線で頑張ってます。皆さんの応援お待ちしております。
アストロノート特集は立ち切れ線香さん、青梅財団さん、牧さん、 D さん、爪心さん、福さん、竹さん、シリコンの谷のシカジカさん、スイスイさん、ヒヒさん、シオシオさん、ニコニャンさん、乗り合い自転車さん、ヒラメさん、直輔さん、サイコさん、おしおいいなさんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこアニサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私クムと
タマと
米林明子でした。 そこアニはホットキャストウェブの制作でお送りいたしました。